おはようございます。今日はね、嬉しい日ですね。なんでかなっていう、サンフレッチェが優勝しましてね、熱狂的なサンフレッチェファンが、おられますが、昨日ですね、サンフレッチェが勝って、そして横浜 F マリノスっていうですね、サンフレッチェより上にいたチームが負けると優勝だったんですね。サンフレッチェ勝つだけでは優勝なかったんですけども、なんと相手は負けてくれましてですね、サンフレッチェ 2-0 で勝ちまして、奇跡の優勝ね、本当に、しかも去年も優勝して2年連続強いですね。それなのに盛り上がらないこと市長がいけないですね、あんなこと言ってね、2位でもいいとかって言ってですね、本当にそれに比べて、16年ぶりに、ね、A クラス入りしたカープ、今年は本当にもうカープの3位というのがですね、何よりも喜ばしいことだったかなと思ったりもしますが、考えてみるとタカが3位なんですよね。サンフレッチェ優勝ですからね。でもカープは3位で、しかしなぜこのカープの3位がこんなに嬉しいのかなというと、16年間ずっと B クラスだったということですよね。16年間5位か6位か、たまに4位かっていうですね、つまり弱い状態が続いて、それで、やっと3位、なもんですから、扱いが全然違いますね、カープとサンフレッチェ。ちょっとサンフレッチェかわいそうな気がしますけれども、2013年、もうすぐ終わろうとしておりますけれども、皆さんはどんな、嬉しいことが今年ありましたでしょうかね。振り返っていただいて、もう ほとんど忘れかけて、いませんか。嬉しいことはね、たくさんあったと思いますよ。今日は喜びの訪れということで、クリスマスは、先週は慰めの訪れ、という話をしまして、今日は喜びの訪れである。先ほどちょっとゴスペルのことで証しがありましたけれども、このゴスペルというのはですね、グッドスペルを縮めたものだと言われてるんですね。スペルというのは綴りのことです。つまりこの言葉のことなんですね。で、良い言葉、良い知らせという意味で、つまり、グッドニュース、良い知らせなんです。ゴスペルというのは良い知らせ、良い訪れ、喜びの訪れのことなんですね。ではもちろんクリスマスが喜びの訪れであるということは、私たち皆分かっていることですけれども、今日は少しそれを掘り下げてですね、なぜ私たちにとってクリスマスがこんなに嬉しいことなのか。サンタが来るからじゃないと、ケーキが食べられるからじゃない、実はそんなことはどうでもいいことで、後から付け足しのことですから、なぜクリスマスが、私たちにとって喜びであるのかということをですね、もう一度確認をしていきたいと思うんですね。最初にこのクリスマスは良い訪れであるよということを告げてくれた、天使の言葉から読んでいきたいと思います。ルカ福音書の2章8節から14節でありますが、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が辺りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。イエス・キリストがお生まれになったその夜ですね、羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の番をしていた。そこに主の天使が 現れてですね、そして、この喜びの訪れを伝えたのであります。メシアがお生まれになった、救い主がお生まれになったという、この出来事の偉大さというか素晴らしさについてはこれからお話しますけれども、なぜ神様はこの、民全体に、つまり全人類に、伝えたいわけですね、この良き訪れ、グッドニュースは、それこそアダムから始まって、この地上の最後の人に至るまで全ての 人にとってこの救い主の誕生は良き訪れですね。この方の誕生が無関係である人はいないはずなんです。なのに神様はこのイエス様がお生まれになった夜、町外れの寂しい荒野でですね、この羊の群れをいろんな獣が、あるいは羊泥棒が襲ってこないように、また羊がいなくならないようにといって、この群れの番をしていた貧しく卑しい羊飼いたちにお告げになったんでしょうかね。ベツレヘムにはそれこそもっと立派な人もたくさんいたでしょうし、エルサレムに行けば王様もいたし大祭司もいたわけですけれども、神様はあえて羊飼いを選んでこの良い知らせ、喜びの訪れを告げられた。それはやはりこの出来事が特別な人たちのものではないということをですね、まず神様がお示しになったことじゃないかと思います。全ての人にとってのものなんだよと。豊かな人や立派な人のためのものではありません。貧しい人の、あるいは誰にも名前を知られないような人たちのものであると。誰一人この喜びの訪れが無関係な人はいないということを教えるためにですね、羊飼いたちにお告げになったんだと思います。この後羊飼いは、飼い場桶の中で寝かされている赤子を見るわけですけれども、民全体に与えられる大きな喜びである。イエス様の誕生はくどいようですけれども、全ての人にとっての良い訪れ、これが無関係な人は実はいないんですね。なぜじゃあこのイエス・キリストの誕生が喜びの訪れなのかということを考えていきたいと思うんですけれども、ちょっとここでそのどんな時に私たちは嬉しいか、喜びということは嬉しいということは同じような意味だと思いますが、どんな時に喜ぶのかということを考えてみると、いくつかあると思うんですけれども、一つはですね、苦労が報われるっていう、長い長い苦労があってそして報われた瞬間っていうのは喜びがあると思うんですね。16年間 B クラスで苦労して、苦労に苦労を重ねてですね、カープはかつて強かったんですね。でところが ある時を境にどんどん弱くなっていったんです。いつから弱くなったか皆さん知ってますか？フリーエージェント制度というのができてから弱くなったんです。つまりその何年か経ってですね、でいい成績を残すと他の球団にお金で買われていくんですね。そういった選手に失礼ですけども、そうやってこの高い給料のところに、今年も大竹君が、巨人に行きましたけども、かつてカープの黄金時代にはそんななかったんです。もしあれがカープの黄金時代にあったらですね、山本浩二も衣笠もみんなとっとともっと給料たくさんくれるところに移っていって、カープもすぐに弱くなったと思いますが、この16年間カープの4番はみんなよその球団に行くんですね。どこかの球団は高い給料を払ってますから。カープ貧乏なので、カープのレギュラーの全部の給料を足してもですね、どっかの球団のベスト3にを足した分にもいかないぐらい、それはね、3倍くれるって言えや、カープで頑張って1億頑張って、黒田に確か3億って言ってるんですかね、今年ね。メジャーは14億らしいですね。そりゃ僕が黒田でもね、カープには戻ってきませんよ。3億と14億じゃね、1球の重みが違いますよね。それはプロですから、 当然だと思いますけれども、でもこの貧しい球団が、ね、頑張って育てたらみんな強いところに取られて、お金のある球団に取られて、16年間頑張ってやっと掴んだ A クラスですから嬉しいんですよ、だからそういうこの長い長い苦労が実る瞬間っていうかね、それ報われる瞬間っていうのは私たちにとってすごく嬉しいことだと思うんです。イエス様の誕生というのも実はこの長い長い苦労が、まあ、報われるというか、その果てに起こった出来事であるということにおいて喜びの訪れだと思うんですね。でも苦労したのは実は限られた人たちだけです。それはユダヤ人だけなんですね。ユダヤ人は、ご存知のように、マクソ・アブラハムが神様の声を聞いて、あのパレスチナの地に移住してきました。そしてその後一旦エジプトに行きますけれども、また再び約束の地に戻ってくる。その時に神様が律法というものを与えられるんですね。これを守ったら祝福しますよ、でも破ったら呪われますよというですね、単純なんですけれども、この、律法というもの、ユダヤ人の歴史はまさに律法との格闘ですね。最初のうちはまだ少しこれを守っていた時期もあったようですけれども、すぐに律法を忘れてしまって、しかもその一番最初のですね、第1回、主なる神のみを神にしなさい、他の神々を神としてはいけないという、この最初の一番目の律法すら守れなかったんですね。その結果として彼らは国を追われ、バビロンに連れて行かれて、また多くの民が殺されてですね、目をえぐられたり手足を切られたりして散々な目にあって、もう息絶え絶えになってバビロンで過ごしました。その後また神様の憐れみによってパレスチナに戻ってくるんですけれども、考えてみてください。神々を礼拝するということにおいてはユダヤ人よりよっぽど私たちの方が、日本人の方がですね、得意ですね。矢をよろずですから、ユダヤ人なんて目じゃないぐらい、でも日本人はじゃあ異教の神々を信じたからといって呪われたかというと、そうではないですね。そうではない、律法がないからなんです。ユダヤ人には律法がある、もちろんこれを守れば祝福されるけれども、守らなければ呪われるという、まさにこの律法の呪いとの格闘がユダヤ人の歴史だったんですね。彼はその呪いから何とか脱却したいというか、解放されたいという願いで、律法について学び、そしてもう細かいところまで調べて、イエス様の時代には特にですね、この律法を守るということに一生懸命でした。なぜかというと、ローマ帝国に支配されていたからなんですね。律法を守れば祝福されるんだ、自分たちはただこの律法を守ればいいんだ、この今受けている呪いを何とか解き放したい、この呪いから解放されたい、そのために律法を守るんだと言って、細かく律法を守るようになりました。それでもダメだったんですね。で、神様はこのまさにユダヤ人の苦労、律法との格闘、呪いから彼らを解放するためにイエス・キリストを送られた、一人を送られました。このガラテヤ書の3章の13節から14節に、これはパウロの言葉ですけれども、こう言ってますね。キリストは私たちのために呪いとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。これユダヤ人以外の人が読んだらですね、わけわからんですね。何を言ってんのと、そんなこと知りませんっていう感じですよね。これはもうユダヤ人限定の話なんです。ユダヤ人だけがこの言葉を聞いて分かる。ユダヤ人は律法の呪いに苦しみ続けたから、何とかしてこの呪いから解放されたいと格闘してきた。その彼らに対して神はイエス・キリストを送られて、 そしてキリストがその続きですね、木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。木にかけられたもの、つまりキリストは十字架にかかって全ての呪いを背負ってくださったから、私たちはもうこの律法の呪いから解き放たれてるんだと、もう呪いはなくなったんだと、呪いの部分は全部イエス・キリストが背負ってくださった。これはユダヤ人にとってはですね、こんなに嬉しいことはない良き訪れであります。しかしパウロはさらにこう言ってますね。それはアブラハムに与えられた祝福がキリストイエスにおいて異邦人に及ぶためでもあるんだと。でもこの呪いからの解放、呪いから救い出してくださるというこのことは、実は異邦人だけじゃない、ユダヤ人だけじゃなくて異邦人も実は同じなんだよと言ってるんですね。考えてみると、我々異邦人、我々日本人もですね、呪いに怯えている民族なんですね。そうじゃないですか。たたりとか呪いとかね、そういうものに怯えてますよね。この21世紀になっても相変わらず何か嫌なこと、悪いことが起こると、何かのたたりじゃないかと、お祓いしてもらわなきゃいけないじゃないかと言ってですね、やってますね。そうやって私たちはまさにこの呪いを恐れているわけです。でもイエス・キリストは十字架にかかって死んでくださって、ユダヤ人を呪いから解放しただけではありません。私たち異邦人も全ての人類をこの呪いから解放してくださった。もう神の呪いはない。神はつまり人類を裁いたり苦しめたりすることはないんだということですね。それがキリストの誕生であり、またキリストの十字架によって成就したことである。そういう意味においては民全体、全人類に与えられたこれは喜びである、の訪れであるということが言えます。もう一つ、どんな時に私たちが、嬉しいのかというとですね、これは願いが叶った時ですね。長い間の願いが叶った時だと思います。今年皆さん何か願いが叶ったことがありますか？長い間願っていてそれが叶ったということが何かありますかね？宝くじが当たったとかないですかね？まあ、当たったら少し私にも分けていただきたいです。まあ、僕は買わないので願いがこの長ければ長いほどというかね、願っている期間が長ければ長いほど、まあ、叶った時は嬉しいですよね。でこのクリスマスストーリーの中において、この願いが叶った喜びっていうものを神様はこのイエス様がお生まれになる前に、少しだけお裾分けされてるんですね。それがバプテスマのヨハネの両親となったザカリアとエリサベト夫妻ですね。ザカリアは祭司でありました。神様に仕える本当に特別な職務を与えられて、神殿で仕えることのできる、まさにこう神様に一番近い人であったんですね。ところがこのザカリアに子供がいなかったんですね。日本でもかつて3年子なきはされなんて言ってですね、この子供が生まれなければそれは離縁の理由になりました。ユダヤでも同じでありまして、この当時3年どころか1年間子供が生まれなければ、あるいはもう気に入らなければ離縁してもいいというのがこのイスラエルの掟であったんですね。まあ、とてもこの、まあ、男尊女卑の国であったということもあるんですけれども、子供が生まれなければ簡単に離縁されてしまう。ところはどうでしょうか。ザカリアは自分の妻エリサベトに子供が生まれなかったの。祭司の家系ですからね、まあ、天皇家ほどではありませんけれども、子供が生まれるということは絶対条件なんですよ。特に男の子が生まれないと祭司の家系が途絶えてしまいますから。今時あんまりそんなことは言わないですけどね。 もしかしたら皆さんのお家でもうちの名前が途絶えちゃいけないとか、今そんなこと言わないですよね。まれにはあるかもしれませんけれども、でも当時のことで、しかも祭司ですから、ザカリアにとってはエリサベトに子供が生まれないというのは、致命的なことですよ。しかも彼は神様に仕えてる身ですから、当然神の祝福をいただいて、子供っていうのはですね、祝福のナンバーワンなんです、ユダヤ人にとって。アブラハムに約束された祝福というのは、あなたの子供が、子孫が空の星のように増え広がるという、それが祝福のナンバーワンですから、ザカリアにとって子供がいないということはどれほど辛いことだったか。ところが彼は妻エリサベトを離縁しなかったんですね。いい人ですね。そしてもう長い時間が経って、もう子供が与えられないだろうということは、それこそ諦めていた、そんなエリサベト、ザカリアとエリサベト夫妻に神様は子供を与えられるわけですよ。周りの人から見れば、もうザカリアはえらい年を取っていたので、それこそ笑われるかもしれないみたいなことを心配してましたけれども、でもどれほど嬉しかったでしょうか、ザカリアにとって、いやエリサベトにとってね。私はそれこそ、彼女はなんであなたは私を離縁しないのかと何度も言ったと思いますよ、私は子供生まれないんだから、私を離縁して他の奥さんをもらいなさいと。でもザカリアはそれをしなかった。この2人の長い長いそれこそ願い、それに神様はお答えになって、子供が与えられるわけですね。でも生まれた子供は祭司にはなりませんでね、ラクダの毛衣を着て荒野で叫ぶというすごい、人になるんですけども、それはそれとして、このザカリアに子供が、ザカリア夫妻に子供が与えられるという知らせがあった時に、これはザカリアが言った言葉なんですね。ルカ福音書の1章の67節から74節ですけれども、父ザカリアは聖霊に満たされこう予言した、褒めたたえよイスラエルの神である主を、主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされた。昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、それは我らの敵、すべて我らを憎む者の手からの救い、主は我らの先祖を憐れみ、その聖なる契約を覚えていてくださる。これは我らの父アブラハムに立てられた誓い、こうして我らは敵の手から救われ恐れなく主に仕える。非常に気高く歌っておりますザカリアの歌ですけれども、預言者たちを通して語られた通りにその約束を神様は守られると。この内容は我が子生まれたということとは違うんですけれども、でもその背後には自分たち夫妻にも神様は長い長い祈りに応えて子供を与えてくださったということがあると思いますね。でザカリアはここで言ってるのは、神様はかつて預言者たちを通して約束されたと、それは私たちの敵を打ち破って、私たちを憎む者の手から救って恐れなく主に仕えるようにしてくださる、要するに自分たちの敵を神様は打ち破ってくださるという約束をしてくださって、そして、メシアが救い主が与えられるならば、その救い主によって全ての敵は打ち破られるんだと。だザカリアが見ていた未来というのは非常に近い未来ですね、非常に現実的な。でも彼らにとっては、しかも彼は祭司ですから、神様に礼拝するその一番重要な任務を託されていたその祭司、でも彼が祭司であるからこそ、このイスラエルが今ローマに支配されて、あらゆることがローマの支配下にあって、ローマの許しがなければ礼拝することすらできない状況にあったわけですから、神様あなたは預言者に約束された通り、どうぞこの敵を打ち破ってください、ローマを打ち破って自由に何の心配もなく憂いもなくあなたを礼拝することができるようにということを彼は願っていた。そして、 彼らに子供が与えられ、さらにはそれはメシアが与えられるための約束である前兆である印であるということが分かってですね、彼はこう歌っているわけですね。必ず敵から救ってくださる。この長い長いこのまあ預言者の約束があって、それが叶うまで何百年も経っています。その間にユダヤ人たちは何度も敵に苦しめられて、まあ、今この新約聖書の時代はローマ帝国が支配しましたけれど、その前はギリシャであったり、あるいはシリアであったり、バビロンであったり、いろんな国がこのイスラエルの民をユダヤの民を蹂躙してきているわけです。そんな中でメシアが与えられる、救い主が与えられる、あのダビデ王のような王が与えられて、自分たちは敵から解放されるんだ、そうザカリアは喜びました。神様は約束を守られる、破られないんだ、ようやくそれが叶ったんだ。しかし彼が見ていたその未来は非常に近い未来だし、限られたものでした。実は神様がお送りになったこのメシア、救い主イエス・キリストが解放されたのは、単にユダヤ人をローマから解放することではありませんでした。神様が見ておられた未来は、見ておられた解放は、全人類の未来であり、全人類の解放でした。パウロがそのことを自分の手紙の中でこう言ってますね。キリストはすべての敵をご自分の足の元に下に置くまで国を支配されることになっているからです。最後の敵として死が滅ぼされます。イエス・キリストは単にこの世界を支配するだけではない、いや最後の敵である死も滅ぼしてくださるんだ。またテモテに宛てた手紙の中に、今や私たちの救い主キリストイエスの出現によって明らかにされたものです。キリストは死を滅ぼし、福音を通して不滅の命を表してくださいました。支配というのは昔も今も変わらなく、変わることはありません。それは死によって支配するんですね。強い者が相手を殺す力によって支配しています。今も変わることはありません。武力を持っている者が武力を持っていない者を支配する。この人類の歴史はまさに支配の歴史、死の歴史ですね。どんなに頑張って敵を滅ぼし続けたとしても、この敵はなくなることはありません。私たちの人生においてもそうでしょう。でもイエス・キリストは敵を滅ぼしたんじゃなくて死を滅ぼしたと言ってるんです。死の力を無効にしたんだと。だからどうぞ殺してください。殺されても全然ひるみません。全然影響ありません。殺すなら殺せと。なぜならば永遠の命、不滅の命が与えられているんだから。つまりキリストが滅ぼされたのは目の前の敵ではなくて、その敵が支配するために使っている死を滅ぼしたんですね。しかもユダヤ人だけではない、全てのためにこの良き訪れは伝えられました。私たちももはやこの死の恐怖に怯えることはない。誰も私たちを支配できないということです。私たちを支配する者はどこにもいないんです。死の力であろうが、富の力であろうが、権力であろうが、私たちを支配する者は何もない。完全な自由がこのキリストによって与えられた。それは長い長い願いが叶ったことです。人間が始まった時から願っていたことなんですね。死の力が滅ぼされるということを神様はキリストによって成就してくださいました。そして最後に どんな時に私たちは嬉しいのか。それはめでたい時です。めでたい時、まあ一言で言えることなんですけど、今年は私たちの教会におめでたいことがたくさんありましたけれども、特に赤ちゃんが3人も与えられたということはね、めでたいことですね。これでも毎日10人ずつ生まれたらそんなにめでたくはないかもしれませんね。またですかっていう、だからそれこそ、戦前ぐらいまではですね、大体6人とか10人ぐらいの兄弟が、いましたから、まあ、もういいよっていうことがあったんですね。だから末子とかね、なんかそういう名前つけても、しめぞうとかなんかそういう、もうもう勘弁してくれみたいなことあったんですけど、今全くないです、そんなこと。なぜでしょうか。珍しいからですね。子供が生まれないんですから、ね、だからめでたいんですよ。なかなか起こらないことが起こるとめでたいんですね。だからカープは16年ぶりに B クラスから A クラスになったらめでたいけど、サンフレッチェは2年連続優勝したのであんまりめでたさがないというですね、サンフレッチェには申し訳ないことが起こってるわけです。めでたいというのは絶対起こらないようなことが起こるときに嬉しいんです。このクリスマスっていうのはですね、まさにめでたいことです。絶対起こらないようなことが起こったんです。何が起こったかというと、神が人となって私たちのところに来てくださったんですね。このルカによる福音書の2章の25節から32節を最後見ますけれども、その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しくて正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきた時、両親は幼子のために立法の規定通りに生贄を捧げようとしてイエスを連れてきた。シメオンは幼子を腕に抱き神を讃えていった。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてくださった救いです。異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。このおじいちゃん、メシアに会うまで死なないと言われてたんですね。一体何歳ぐらいだったでしょうかね。書いてないですけど、まさか300とか400ではなかったと思いますが、相当高齢であったと思いますね。で、彼はこの神殿にいて、いつもこのメシアが訪れるのを待っていた。そこへマリアとヨセフによって幼子をイエス様が連れてこられた。彼はこの幼子を腕に抱いて神を称えたんですね。この腕に抱いて神を称えた、この情景にまさにめでたさがあふれています。神が私たち人間を救うために一人子を私たちの手の中に預けてくださったんです。神はこの世界を裁くことも支配することもおできになる方です。その神が私たちを救うために幼子を与えてくださった。無力な、何も抵抗できない、まさにこの赤ちゃんであるというところに神様のメッセージが込められてますよ。私はあなたを愛しているよ、あなたを信頼しているよ、あなたを裁くつもりはない、あなたを苦しめるつもりも滅ぼすつもりもないんだということがこの赤ちゃんに込められている。神が人となって人の手に抱かれるなんてことは本当にありえないことです。だがめでたいことなんですね。しかもこの方は万民のために整えてくださった救いであると、全ての人にとって救いなんだと、この方は全ての人を救ってくれるんだと、あらゆる苦しみや痛みから救ってくれるんだと、この方はあなたを救ってくださいます、私を救ってくださいます、世界の裏側の人も表の人も北の人も南の人も全ての人がこの方によって救われる、救われない人はどこにもいない、そんな救い主が お生まれになった。なんとめでたいことだろうか。あなたにとってクリスマスはどんな意味で喜びの訪れでありますでしょうか。お祈りいたします。天のお父様、今日はクリスマスは私たちにとって喜びの訪れであるというお話をいたしました。私たちはもはや呪いを恐れる必要はありません。また死に怯える必要もない。あなたはこの罪深い人間のその手の中にあなたの尊い一人子を使わして送ってくださったのです。無防備で何もできない赤ちゃんを私たちのところに送ってくださって、私たちに愛のメッセージをくださいました。なんと素晴らしいことでしょう。なんと喜ばしいことでしょう。この方によって私たちは本当の喜びを与えられました。変わることのない喜び、苦しい時にも辛い時もありますが、しかしあなたは私たちを愛しておられる、そして私たちに永遠の命を与えていてくださるという、この変わることのない喜びがありますから、ありがとうございます。どうぞこの良き訪れを私たちだけにとどめるのではなく、どうか多くのこの良き訪れを必要としている方々に、あの天使が羊飼いのところに使わされたように私たちを使わせてくださって、この喜びの訪れをお分かちすることができますように、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。聖餐式をいたします前にですね、巻き人羊をご一緒に歌いたいと思います。
Oh
いいですね。年に1回しか歌えないのがね、残念ですけどね。本当に素敵な歌がたくさんあります。